ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
4週目のラジオ健康プラザは健康生活につながる運動習慣について理学療法士さんにお話を伺うおうちでチャレンジのコーナーです。今日はリハビリテーションセンター認定作業療法士課長山本秀樹さんにお越しいただきました。山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山本さんには昨年7月今こそ心と体を整えようという話題で登場いただきました。当時はステイホームによって運動不足や生活不活発によって健康が脅かされるという懸念についてお話しいただきました。ロコモティブシンドロームという言葉が新聞やテレビなどで話題になり始めた頃と記憶しています。
当時は検査をどこで受けられるのか、ワクチンがいつ開発されるのか、どこまで感染対策をすればいいのか、先の見えない中で、まずは人と接しないようステイホームの号令のもと、多くの人が閉鎖的な気持ちになっていた時だったと記憶しています。特に高齢者や自由に外出がままならない方にとっては、生活そのもののモチベーション低下が懸念され、お家で体を動かしたり電話などを通じたコミュニケーション、趣味活動を継続の必要性についてお話しさせていただきました。正直現在も状況に大きな変化はありませんし、油断は全くできませんが、昨年と大きく違うのはワクチンが開発され、それによって一定の効果が見込めることです。国民の多くがワクチン接種を終えて、集団免疫の獲得によって重症化リスクの軽減を期待できることは、とても明るい話題の一つです。
この地域でも集団接種などが行われ、多くの方の重症化リスク軽減が期待できるという状況は、昨年の今頃と比較すると大きく違いますよね。
もちろんワクチンを打ったからかからないというわけではないので、皆さん一人一人の継続的な感染対策があってのことではありますが、少し明るい光が見えたように思います。ただ新型コロナウイルス感染症が流行してから、医療の受診控えという言葉を聞いたことはないでしょうか。感染症を恐れるあまり、病院への受診を控えることで発見が遅れ、必要な治療を受けられなくなってしまうケースです。病気の早期発見にはやはり受診が近道だと思うので、ぜひ体調に異変を感じたらかかりつけ医に相談されることをお勧めします。ただこれは体調に関する違和感のことばかりではないんです。
以前胃カメラなどを担当されている内視鏡科の内藤さんからも同じようなお話を伺いました。新型コロナウイルス感染症対策はもちろん重要ですが、そのために受診意欲を失って早期発見、早期治療の機会を逃すことはあってはならないこととおっしゃっていました。ただ今山本さんがおっしゃられた体調に関する違和感ばかりではないというのはどういうことなんでしょうか。
実は加齢とともに手足を動かしづらくなって、それが日常となるうちに違和感に気づけず、治療をせずにそのままになっている方が意外に多いということです。手足の動作に違和感がある、生活が不便なはずなんですが、年のせいかな、痛みがひどいわけではないからこの程度で病院に行くのも面倒と思っている方はおられないでしょうか。また今ですと新型コロナウイルスも流行っていますし、わざわざ病院に行きたくないと思っている方もいるかもしれません。ただ作業療法士として皆さんにお伝えしたいのは、今感じている違和感を治療によって治せるであれば改善した方が 体全体の健康、そしてその後の自分の生活の質の維持にもつながるということです。作業療法士は、食べる、衣服を着るなど、日常生活に必要な動作や、家事、仕事、趣味、遊びなど、人が営む生活行為全般を作業とした支援に携わる職種なので、手の違和感による影響についてお話をしたいと思います。日常生活に必要な動作、そして家事や仕事、趣味で一番使われる体の部位は手です。手の支障は自分がこれまでやっていたこと、やれると思っていたこと、やる必要のある作業が思うようにできなくなります。するとどういうことが起きるかというと、体全体を動かさなくなるんです。井川さんも想像していただきたいのですが、体を動かすという行為の先には何かをしようという目的がありますよね。多くの場合、その何かというのは手や指を使う行為です。収録している井川さんも今は手を動かしながら機械を操作して作業をされていますよね。それが思うように突然できなくなったら、非常に大きなストレスを感じることと思います。そして、そのようなストレスを感じる行為を私たちはできることならなくしたいと思う。そのうちに体を動かす機会が減り、体そのものの体力低下、気分の落ち込みなど、心の元気も低下し、ロコモーティブシンドロームに代表される全身的な運動機能障害を招く可能性を高めるということなんです。
手の違和感が体全体、また心にまで最終的に影響を及ぼしてしまうということが起こりうるということですね。
もちろん加齢によって仕方のない場合もありますが、症状によっては治療ができ、これまで通りの生活を取り戻すこともできます。また、支障が残ってしまった場合は、リハビリで改善したり、体の運動に対する助言をすることもできるんです。ぜひ、早期診断と早期治療を受け、これまで通りの活動をいつまでも継続して行えるように、病院を上手に活用していただきたいと思います。
4週目のラジオ健康プラザは、健康生活につながる運動習慣について理学療法士さんにお話を伺うおうちでチャレンジのコーナーに、リハビリテーションセンター認定作業療法士課長の山本秀樹さんをお迎えしてお話を伺いました。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご紹介したお話、そして運動の内容は広報誌日光記念メディカル情報7月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、東南バス東町ターミナル、上り別中央ショッピングセンターアーニスなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
8月のウェブガンサロンホットホームは8月4日水曜日午後1時30分から行います。申し込み締め切りは8月2日までとなっております。日光記念病院ホームページからお申し込みいただけますので、お気軽にご参加お待ちしております。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。